もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
50です。
50歳。結婚してます？
はい、いえ、してないです。
離婚して一人、それともずっと一人？
過去に一度あります。
離婚して一人です、は
い。そうですね。
何年間ぐらいですか、一人で暮らしてるのは。
10年ぐらいですかね。
10年ぐらいですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今同居してないお袋がいまして、
はい、
78になると思うんですが、
はい、
住んでるところがですね、私の所有してるマンションなんですね。
はい、
もともとはお袋と一緒にそこに私も住んでたんですが、
はい、
仕事の関係で遠いところに住んでるんですが、
はい、
最初の頃は私がいろいろとそこのマンションのローンですとか、
はい、
まあ、お袋の生活費ですとか、まあ、負担してできてた状態だったんですけれども、
はい、
このところ仕事も変えまして、はい、まあ、お給料も下がったんで、
はい、
ローンを払っていくのと、まあ、今別に住んでるんで別のところのそのアパートの家賃だとか生活費だとか含めてちょっと厳しいんで、
はい、
できたらお袋にそのマンション引っ越ししてもらって、
はい、
別のところに住んでもらってマンションをですね、私はもうそこに帰るつもりないんで、
はい、
売ってしまいたい、もしくは貸してしまいたいっていうふうに思ってるんですね。
はい、
ただそのお袋がそのことに手紙なりちらっと話したりしたんですけど、そこがすごく住みやすくみたいで、
はい、
お袋的にはもう一生涯そこに住んでたいみたいな感じなんですね。
はい、
そんなんでその2、3年ぐらい前に私が今いるところにですね、遊びに来てもらったんですけれども、
はい、
まあ、その時に大喧嘩をしまして、
はい、
今までその仕送りでお袋の生活費ですとか支えてたんですけど、
はい、
もうそれもちょっともうしないという形で、
はい、
今生活保護を受けてるんですよ、お袋は。
はい、
できたらローンももう払えるのが厳しいんで、
うん、
マンションから出て行ってほしいんですが、
うん、
固くなに拒否というか、
うん、
私を殺す気かみたいな感じでしか返事が返ってこないんですね。
それは78歳で女性で一人で生活保護費でやってるということですけれども、
はい、
私を殺す気かっていうのはまあ本気じゃないでしょうけれども、はい、そういう言葉っていうのはものすごく今不安だから言葉としては出てくると思うんですよね。だって78歳でしょう、
はい、
働く場所があるわけじゃないでしょうし、
はい、
今のマンション出てけみたいなことを息子から言われたら、本来だったら自分は高齢者として保護される立場ですよね。
はい、
であなたの気持ちとしてはどうなの？
はい、2、3年ぐらい前なんですけども、こちらで今お付き合いしてる彼女がいまして、
うん、
一緒に生活できないかっていうのもあって、お袋を呼んで遊びに来てもらったんですね。
うん、
でまあその時同棲してた彼女と一緒に会ってもらって、
うん、
みんなで生活できればいいかなっていうふうに思ってたんですね。
うん、
彼女の方は一向に構わないって言ってくれてるんですよ。ただお袋の方が固くなに拒否して、その時にマンションを売りたいっていう話もしたんで、
うん、
そしたらお袋はまだ結婚してないのにもう嫁と姑関係みたいな感じになっちゃって、
うん、
付き合ってる彼女が悪いっていう風に、まあ要はその彼女が僕をこういう人間に変えてしまったみたいな感じで、
まあ母親からすればそうでしょうね。
はい、
結局今日の相談っていうのは同棲している女性と78歳の高齢の母親との関係がうまくいかないで、
はい、
かといってあなたも生活が大変で母親の住んでいるマンションを売りたいけれども、はい、どうしようかということですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
あなたも大変だなと思って聞いてたんだけども、あなたご兄弟は他にはいらっしゃらないの？
はい、います。
それは弟さん、お兄さん？
お兄さんと妹ですね。
3人兄弟なんですか？
そうですね。
あ、
お兄さんとは、
はい、
お父さんが一緒です。
あ、お父さんはお兄さんと暮らしてるの？
ええ、もう亡くなったんですけど、僕が3歳の時に別れたんで別々ですね、もう。はい、
あ、 ご両親も離婚されてるんですか？
そうですね。だから兄さんともほぼ40年近く会ってない状態で、つい最近会ったばっかりっていう感じです。
あなた自身が？
そうです、そうです。兄貴は親父の方に引き取られて、僕はお袋の方に行くっていう感じです。はい。
ああ、そうだった。で、妹さんは？
僕のお袋が新しい男性と結婚したんで、それにできた子供です。
その妹さんとは一緒に暮らした時期はあるんでしょうか？
はい。もともとは、その僕が持ってるマンションに、はい、お袋と妹と3人で暮らしたっていうことは一時期ありました。
もともとあなたが持ってるマンションにっていうのは、もともとあなたが購入されたマンションなんですか？
はい、そうです。はい。
ちなみに妹さんとは何歳くらい離れてるの？
9つですね。
ああ、9つ違い？
はい。
でも、妹さんが生まれた頃っていうのは、
はい、
9つしか違わないから、今のマンションではないところで3人で暮らしてた。
そうですね。新しい男性が住んでたところに、はいはい、私も3人で住んでて、はい、まあその後に妹ができたという形。うん、
その、あなたにすればその義理のお父さんになる方は、
もう亡くなってます。
もう亡くなられたんですか？
ええ。まあ亡くなる前に、また別れてしまったんで、うん、私が買ったマンションに、お袋と妹が来るというような形ですね。
ああ、そう。あなたが買ったマンションに妹さんとお母さん引き取った時っていうのは、
はい、
妹さんはおいくつぐらいだったの？
僕が20歳ぐらいですから。
ああ、20歳でマンション買ったの？
いや、20歳じゃなかったかな。23歳ぐらいですかね。
そういうお年の時にローン組んでマンション買ったの？
そうですね、はい。
偉いね。
ここ1ヶ月ぐらいしか行ってないんで、それですぐ働いて結構お金貯めて、早く家を出たかったんですよね。
はい。
小さい頃から。
はい。
まあ、いつもこう喧嘩してるんで。
ああ、ご両親が。
新しい男性と。
ああ。
でも結局別れちゃって、しょうがないから、俺のところに来るしかないから、みたいな。
で、その妹さんは今、もう初対別に持っておられるわけね。
はい、そうですね。
で、妹さんとは行き来あるんでしょ？
はい。僕は妹とか、兄さんとかは仲良くしてます。
なんでそんな立ち入ったことまで聞くかっていうと、
はい、
あなた一人がそのお母さんのことでさ、
はい、
いろいろ苦労しておられるんだけど、
はい、
お兄さんとか妹さんとはその辺の
結局
お話、
兄さんはもう新しいお母さんがいるから、
はいはい、
あ、そちらの方を尊重したいってことで、
う
ん、
も
う実のお母さんと会うのはちょっとやめとくっていう感じなんですよ。
うんうん、
その人に余計な心配をかけたくないからっていうんで、
うんうん、
で妹は妹で、うん、なんとなくうまくやってるんですけど、
うん、
おふくろは結構毒親というか老害なんで、うん、妹にも結構すごいんですよ。だからあまり親しくはしたくないけれども近く離れずみたいな感じで、だから結局私が面倒を見るしかなくてしょうがないからっていう感じもあったんだけども、
なるほど、ね、
私もその裕福な生活だった時は仕送りでもローンでも何でもできてたんですけど、
はい、
2年ぐらい前に会社辞めて、うん、まあ、やっぱりちょっと給料下がっちゃったんで、
うん、
やっぱり今の二重生活というかローンを払って今の別のところに住んでるその家賃ですとか生活費払っていうのはとても厳しいんで、
う
ん、
そうだね、
まあ、
それ
で
よくわかるね、
市役所から生活保護を申請受けた時に援助できませんかって言った時にちょっとお断りしたんですよ、
うん、
ただその普通にお袋に説明しても、
うん、
まあ、普通に返ってこないんですよ。まあ、要は私を殺す気かみたいな感じで、そういうふうにしか返答来ないんで、話し合いにならないんですよね。
困った人だね。
で、こう言ってちゃんと僕が冷静に話したとしても、
はい、
結局もう僕がどんどんどんどん頭くるように仕向ける喋り方するんで。
あんたにしてみればさっきのお話だと、今付き合ってる彼女も一緒に住むこといいって言ってくれたのに、
何もしてないんですよ。彼女はなんか、まあ、お袋に対して、何か悪いことしたとか、
はいはいはい、
嫌いなものを出したとか、じゃないんですよ。はい、最初の2日目ぐらいまでは、はい、彼女の出した料理が美味しい美味しいって、彼女となんか抱きついたり、こう、大好き大好きみたいなのしたら、3日後か4日後ぐらいに、コロッとなんか、もう、姑と嫁の関係ですよね。はけ口が、私に来るんじゃなくて、
うん、
全部彼女に行くんですよ。
うん、
だから意味のわかんない被害妄想というか、
うん、あんたが息子に吹き込んでこういうことをやらせようとしてんだろうみたいな風になっちゃうわけだな。
はいはい、
じゃあさりとてローンを払い続けることも難しいわけでしょ。
うん、
ね、
私が所有者だからって言って勝手にその まだ銀行にローン払ってる状態なんで、銀行にその相談しに行って売りたいんですけどって言っても、
それはね、
出ていく気配がないから。
売りようがないよね。
そうなんですよ。
うん、
とにかく、なんていうんですかね、普通に話を持ちかけても、普通の返答が返ってこないというか。
昔からそういう人なんですか。
多分私が一緒に住んでた時は、うん、私がその生活費を出してるっていう旦那みたいなもんだったから、
うん、
多分抑えてたと思うんですよ。
ああ、遠慮があったわけ。
うん。ただ、妹には、なんかしら、毒づいてたらしいんですよ。だから妹は一緒に3人で住んでた時から、しょっちゅう家出てったんですよ、勝手に。ふいっと。だからおふくろは2人とも旦那さんいるけど2人とも別れたし、だからみんな一緒ですよ。毒づくというか、喧嘩がだから普通の喧嘩と違って、
はい、
とにかく相手をこう怒らせるというか、
はい、どうしたのかね。
一番今でもその親しくしてる人がいるんで、はい、その方に私がこのことをちらっと相談したことあるんですよ、だけど外面がいいんでおふくろは、私が言ってること全然分かってくれないんですよね。
ああ、その方もね。
ええ、なんでそんなひどいこと言うのみたいな。こんないいお母さんをみたいな。なっちゃうんですよ。
まあ、いずれにしても今のところへ一緒に住もうよって言っても断固拒否されるということであればね。
はい。
それなりの別の場所ってのを。探す手立てってあんのかな、
はい、それはできますよ。はい。
もうそれ移ってもらうしかないよって、話し進めるしか方法ないよな。
叩きつけるしかないってことですかね。
今の状況の中で打開策としてあり得るとすれば、お母さんが今いらっしゃる界隈であれその辺でしかないんだろうと思うけど、
はい、
そこでそれなりに移れる先のところをプレ段階まで進めて、
はいはいはい、
もうお母さんそこへ移ってもらうしかないんだよと。このままでいたらローン払えないから競売になっちゃうんだから選択肢ないんだよって、もう突きつけるしかないんじゃない。こんなのさ、時々あるんだけども、親相手に調停の申し立てとかね、
はい、
そういうことなさる人いるけどさ、そういう問題ではないんで、
は
い、やってもしょうがないんで、そんなことね。
うん、
だけど、あなたの今のそのお気持ちの中ででも、できることって言えば、ご本人が納得させるってことはもう無理だから、で、どの道売却を考えなきゃいけないんだとすると、
はい、
お母さんの住むところをやっぱり何とかしてあげないと、私を殺す気かが、そのまま現実の話になっちゃうわね。そうするとあなたの方で話どんどん進めて、
はい、
ただ本人が移る決断をしない限りはね、どういうところを見つけられるか別として、
はい、
そこを本決まりまではできないけども、
あ、
そこの状況まで持ってって、はい、どんなに毒づこうが何しようがね、あなたそこはもうこらえてさ、
はい、
お母さんのために手を打つんだっていうつもりであなたがもうことを進めるしかないんではないかい。うん、ちょっと加藤先生と変わります。
中川先生にいろいろアドバイスを受けましたけど、
はい、
こういう問題っていうのはね、
はい、
全員が満足するような解決を求めていると、
はい、
100回相談したって解決はできませんよ。
あ、
それで先ほどのあなたの話の中で、
はい、
お母さんっていうのは外面がいいって言いましたでしょ、
はい、
外面がいい人の言うことを通していると、
はい、
解決法っていうのは、はい、本当に誠実な人が一番犠牲になる解決になるんです。
あ、はい、
ですからまず全員が満足するような解決はこういうような解決にはないと。
あ、
そこのところはまずはっきりさせないと、あなたはそのみんなが満足する解決を求めていますから、もうそういう解決はないんだという、
はい、
そこはまず第一にはっきりしてください、
はい、
必ず誰かが不満になります。
わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございます。失礼します。
外面がいい人の言うことを聞いていてはいけません。